皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。1月10日火曜日に配信をしております。新年もあっという間に10日が経ちまして、皆さんね、正月気分がまだ抜けないわっていう方いらっしゃるかもしれないですけれども、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、この3連休はちょっとまた改めて初詣に行ったり、まあ実は神社行くの3社目だったので初もクソもなかったんですけど、まあちょっと近所の神社行ってなかったので行ってみたりとか、あとはカフェ行って本読んでゆっくりしたりとかしてましたね。で、昨日は私が主催しているブルーミストっていう企業塾でも初めての2023年初のライブレッスンっていうのがね、まあ2時間、朝の10時から開催したんですけれども、まあそこで改めて私の受講生と顔を合わせて、あ、明けましておめでとうございますみたいなことをね、したりとか。で、まあがっつりその正月気分をね、抜けるためにしっかりとモチベーション上げて、マインド上げて、で、まあレッスンっていうのを開催して、私自身はもう正月気分はとっくに抜けて、割と仕事モードに戻れてるかなっていうような感覚はありますね。まあ、結構大きかったのは年末から年始にかけて自分のね、振り返りとか2023年についての目標っていうのをしっかりと掲げたことも、まあ、自分の馬力の一つになってるかなって思うと、あ、目標掲げてよかったなっていうのは改めて思ってます。まあ、前のエピソードでね、私の目標とかっていうのもお話ししてるので、気になる方はそちらも聞いていただけたらというふうに思います。はい、ということでですね、まあ、今回は、まあ、これから本題に入っていきますけれども、今回はですね、集客するために私がやめたこと5選についてお話をしていきたいと思います。でね、この集客っていうのは、まあ起業家、まあ副業してる人もフリーランスの人も全部含めて一番悩むところなんですよ。お悩みナンバーワンです。これまで私もね、本当に300回以上いろんなコンサルもしてきたし、いろんなね、私も受講生いろんな人の話を聞いてきたんだけれども、一番の集客ナンバーワンがもう圧倒的に集客です。で、これはなんか例えば一回ね、なんか売れたから、あ、じゃあもうその集客の悩みから解放されるとかなくって、むしろね、一回売れたらもっとプレッシャーになるんですよ。うわ、次もう来ないかもしれないとか、ただの運だったかもしれないとか、もう二度とこんな人来てくれないかもしれないみたいな感じで、延々に湧き出てくる悩みの一つなんですよ。で、まあ私はね、今では、まあフリーランスも3年目になりました。もう2年が過ぎましたね。あっという間でした。で、まあ曲がりなりにも今まで続けられているし、本当に継続的にクライアントさんにも恵まれて、この年末にもね、このブルーミストに新しいメンバーも加わって、もう本当におかげさまで継続して集客はできているなっていうような状況なんですけれども、これも私も最初からこんな感じでできたわけではなくって、せっかくね、私がサービスを作って、オファーをしても誰も買ってくれなかった。制約がゼロだったっていう経験、もちろん一回きりじゃない。何回もあるし、インスタグラムのフォロワーもね、1000人超えたのも1年以上運営してからだったんですよね。あとはこのポッドキャストも今はね、聞いてくれる人増えましたけれども、ほんとね、最初の8ヶ月も1年ぐらいは、もう全然本当にずっと低迷してて、リスナーがね、もう本当に10人とか、言っても20人とか、いうところをずーっと横ばいでうろうろしているような感じでした。でも10名、20名もいるからと思ってね。で、それでもうひたすらもう毎週、会社員の時からね、残業しても、必ず週1は配信するって決めてやり続けて、まあ今があるっていうような感じなんですけれども、まあそういう、まあ苦労とか、なかなかうまくいかないところも含めて、まあ私は、まあこうやって起業3年目っていうのを迎えまして、で、今はね、割と安定した売り上げもあるし、まあ独立して1年目で年商8桁っていうところも達成しているので、まあ皆さんにもね、参考になるお話ができるんじゃないかなっていうふうに思って、これからお話をしていこうと思います。で、まあ、5選をお話ししていくんですけれども、多分ね、全部話してるとめっちゃ長くなっちゃうから、料理によって、なので、まあ、5選のうちちょっと前半後半に分けてご紹介していこうかなっていうふうに思っております。はい、じゃあね、長くなるとあれなんで、早速 私の集客するためにやめたことを5選っていうのを1からご紹介していこうと思います。それでは一つ目。はい。一つ目は、みんなに好かれようとすることですね。うん。で、これ皆さんどうですかね？この SNS の発信を始めると、誰からも嫌われないように。うん。みんなからなんか好かれたいなって。誰かなんかいいねされないだけでなんかちょっとあの人から嫌われたかなってドキドキしたりとか、なんかあの人から反応がないだけで、あ、なんかあの人にもうなんか嫌って思われちゃったのかなって、なんか気になることとかあるんじゃないかなって思うんですけど、まあそうやって誰からも嫌われないように、みんなからも好かれるようにしてると、何が起きるかっていうと、自分の意見がどんどんどんどん言えなくなっちゃうんですよ。うん、自分の考えとか、いや私はこう思うっていうのが強く言えなくなっちゃうんですね。で、そうするとどうなるかっていうと、どっちつかずの、もうなんか無難なことしか言えない、みんなが言ってるようなことと同じようなことしか言えなくなっちゃうんですね。でもまあお分かりですよね、みんなと全く同じようなことをしていて、あなたがいいんですっていう熱狂的なファンが生まれそうかって言ったら、おそらくやけど生まれなさそうじゃないですか。ね、あなたがいいってさ、無難なことしか言わない人にさ、あなただからっていう風に思われるようなファンが生まれそうかっていうと、そうじゃないと思うんですよね。まあ結局、まあ、SNS の中に埋もれてしまって、まあ誰からもフォローされないし、誰からもファン化につながらないっていうような状況になっちゃうんですけど、まあ、これって食べ物と全く同じで、食べ物もさ、熱狂的なファンがいるような食べ物って、なんかちょっと癖があったりとか、なんかちょっと尖ってるものじゃないですか。例えば、もう激辛ラーメンとかさ、あとはなんかパクチーとかさ、ああいうめっちゃ癖があるものって、すっごい嫌いな人もいるけど、その代わりにめっちゃ好きな人もいるじゃないですか。それと全く同じで、自分のキャラとか、考え方とかがむしろ尖っていたりとか、あの人だからこういうことを言うんだっていう、なんか、その人なりの特徴みたいなものがあると、もちろん、いや、なんかあの人のあの感じ嫌だなって思う人も出てくると思うけど、その分、あの人のあの考え方が好きっていう熱狂的なファンも生まれやすいんですよね。うん。だって、さ、なんか何の変哲もない、辛くも酸っぱくもしょっぱくもない、超変哲もない麺でさ、超変哲もないスープで、超変哲もないなんか器に盛られたラーメンさ、うわー大好きーっていうなんか熱狂的なファンが生まれるかって言ったら、ちょっと考えづらくないですか？無難まみれのラーメンみたいな。うん。まあ普通に、まあ置いてあってお腹空いてて、まあそれ以外にね、選択肢がなかったらたまには食べてもいいかなって思うかもしれないけど、あえてさ、じゃあ例えば高いお金を出してまで食べるかって言ったら絶対食べないと思うし、むしろもう激辛ラーメンみたいな、もうここでしか手に入らないような唐辛子が入ったなんか激辛ラーメンみたいなやつだったらさ、ちょっと高くても買おうかなってなるじゃん、食べようかなってなるじゃん。うん、パクチーとかも、もうパクチー大量乗せのサンドイッチみたいなのがあったら、私はパクチーちなみに大嫌いやから絶対買わないけど、すっごい好きな人だったらさ、やったーと思ってさ、その追加料金払ってでも買えそうじゃないですか。そんな感じなんですよ。だから無難なことしか言わないと埋もれるし、あなただからって選ばれる理由にならないから、確かに嫌われることはないかもしれないけれども、誰からもあなただからっていうふうにも言われなくなってしまう。で、これは個人事業主として、その起業家として活動するにあたっては結構致命的で、うん、やっぱり同じようなサービス提供してる人っていっぱい、今いっぱいいるじゃないですか。コーチングって検索したらもう、うわーっとうじゃうじゃ出てくるし、集客コーチもうわーったくさん出てくるし、デザイナーも、もわーってたくさん出てくるじゃないですか。あなた、しか提供できないサービスなんて今世の中になくって、もうたくさんいる中で、じゃああなただからって呼ばれるために何しなきゃいけないかって言ったら、あなたの考え方とかメッセージ性とか、そういうところを尖らせるっていうところはすごい大切ですね。まあそのためには、なんかみんなから好かれようとするっていうマインドは捨てた方がいいですね。はい。で、二つ目は出し惜しみをするっていうことになります。で、これはね、以前なんか、10月か9月ぐらいのエピソードでも話をして、まあ、これ結構反響がよくってメッセージ何人かからいただけたんですけれども、このね、出し惜しみ本当にやめましょう。でね、 これ想像してみてほしいんですけど、例えば A さんはね、なんかいろいろなんか情報を出してくれそう、うん、何々をする方法っていうところまでは出すんだけれども、でもなんかいざね、じゃあ今から5つを出すんだけれども、その5つははい、この教材を5万円で買ってね、そこにあるんだよっていう A さんとさ、 B さんは一方で何々をする方法5選って言った時に全部話してくれる。うん、この A さんと B さん、どっちの方を今後もフォローしたくなりますか？まあ、A じゃん。A じゃないや。B じゃん。間違えました。B じゃないですか。B さんを今後もフォローしたいし、B さんの方を好きになると思うんですよ。無料でこんなところまで出してくれるの？今後はどんな情報を出してくれるんだろうって期待しても、なんかフォローしたくなるし、ずっとチェックしたくなるじゃないですか。で、すぐにお金を請求してくる A さんなんかのところには、まあ、フォローはしたくないだろうし、まあ、この人すぐにお金請求してくる人だからなっていうところで、まあ、フォローしてても外しちゃうかもしれない。まあ、そういうところもあるわけですよ。うん。だから、結構情報っていうのは出し惜しみしない方がよくって、で、特に今の時代は、もうみんな情報出しまくってるじゃないですか。SNS ちょっと開いて、で、集客の方法とか、なんか、すごい魅力的な、デザインの方法とかって調べたらめちゃくちゃ出てきますよね。うん。で、そうやってみんなも情報を出しまくってる。あなたよりも成果を出してる人がもっと情報を出してる中で、自分が出し惜しみしてたら、どうですか？うん。みんなと勝てます？うん。みんなより成果出せると思います？っていう話なんですよ。うん。無理ですよね。だから、あなたよりも成果出してる人がね、例えば10発信をしてるんだったら、あなたは11も12ももっと頑張って、もう自分がありったけの知識を出しまくるぐらいの精神でいないといけないわけなんですよ。で、そうするとね、決まって出てくる悩みが、いや、そんなに情報を出してしまったら、無料と有料の区別がつかなくなると思って怖いんですっていう悩みが絶対にセットで出てくるんですけど、これも全く問題ないです。これ、理由は何かっていうと、今は情報の価値っていうのが圧倒的に低くなっているからなんですね。で、だから今って情報は求められていなくって、価値としてはもう極限に下がっていて、で、何が代わりに価値として出ているかっていうと、環境とか、続けられる環境とか、いざという時にいつでも相談できる存在、まあコーチとかね、とか、そういうことなんですよね。まあちょっと古くなりましたけど、例えばライズアップってめちゃくちゃ高いじゃないですか。あれ、まあ正確にはわかんないですけど、4、50万ぐらい確かかかるんですよね。例えば10キロ痩せる、20キロ痩せるみたいな時に。で、痩せる方法なんて巷にたくさんググれば出てきますよね。うん、それでもなんでみんながそんな何十万っていう金額をライズアップに払ってたかっていうと、情報、まあ知識だけでは痩せられないっていうことが分かったからなんですよね。うん、いくら知識があって、いくら痩せる方法をね、どんなバナナダイエットだ、キャベツダイエットだ、リンゴダイエットだ、いろいろ知ってたとしても痩せられない。で、これはなんで痩せられないかって言ったら、継続できないからとか、うん、なんかいざとなった時のモチベーションが下がった時にやっぱり食べちゃうとか、うん、なんかジムにね、せっかく行ったとしても、どの機材をどういう風に使えば自分の体に合った筋トレができるのかとか、どういう食事をこういう時に食べればいいのかとか、そういう継続したサポートとか、自分だけにオリジナルのそのコンサルとかっていうのが必要っていうことが分かったから、何十万ってお金を払ってみんな行くわけじゃないですか。もう知識とか情報だけで痩せられる人は、まあ、ライズアップなんか行かずに痩せてるんですよ。で、これはもう全くビジネスも同じで、もうググった情報とか本を読んで、もうそれをね、自分なりに落とし込んで考えられて、それを実行できる人っていうのは、もう今頃成果とっくに出てるんですね。だけれども、それでもね、やっぱり成果が出ないとか、いざという時にマインドが落ち込んじゃって、なんか続けられないとか、なんか自分なんかやっぱりダメだって思っちゃって、成果が出ないっていうのって、必要なのはやっぱり知識じゃなくって、情報じゃなくって、そういう継続できるサポートとか、いざという時にいつでも相談できるコーチの存在っていうのが大きい。そういうことなんですよね。 なので今っていうのは本当に情報っていうのの価値がどんどん下がっている中で、まあ、出し惜しみをしているっていうのは本当に自分を埋もれさせる行為にもなってしまうから、どんどんどんどん自分の知識とか経験とかっていうのは出していく方がいいし、その方がまあ結果的に信頼をされやすくなるし、ファン化にもつながるっていう話ですね。はい、じゃあ3つ目は、3つ目の集客するためにやめてよかったことっていうのは、一人でやるっていうことです。で、これは実はあんまり言われてないことでもあるんですけど、実際今すごい成果出してる人たちを見ると、絶対に一人でやってないんですね。で、コネクションをうまく利用してる人がばっかりなんですよ。てかそれしかいないって言っても過言じゃないぐらい。うん。で、まあコネクションっていうと、日本だとすごいあんまりいいイメージがない人も多いかもしれないけれども、コネクションってめちゃめちゃ大切で、で、私も何を隠そう、企業初期の頃からね、成果をこういうスピードで上げられたのも、コネクションのおかげなんですよ。私自身はもうずっと7年前からね、自己流でずっとアフィリエイトだの、ライターだの、ブロガーだの、いろいろやってみたけれども、本当に1年にもならなかったのが、まあ、この3年前に企業コーチっていうのを初めてね、自己投資をガーンとして、で、成果を上げられたのって、そのコーチのおかげだったんですよ。コーチのコネクションっていうのがめちゃくちゃ大きかったんですよ。私がまだインスタグラム始めたばかりで、フォロワーもね、100人もいないみたいな時に、まあ、そのコーチはね、すでにフォロワーも何千人っていう風にいたから、例えばね、カレンさんがこういうことを始めたらしいですっていうことをコーチが紹介してくれたら、私の名前がね、その数千人に一気に行くわけですよ。うん、で、しかも、そのコーチがね、カレンさんはこうこうこういう背景があってすごく信頼できる方なんですよっていうことを言ってもらうだけで、そのコーチへの信頼がある人が紹介してくれるから、自動的に私にもその信頼がくっつくわけなんですよね。あの、信頼しているあの人がおすすめするぐらいなんだから大丈夫なはずだろうってみんなが思うわけですよ。ってなると、ね、じゃあこの人のサービス買ってみようかなとか、あ、この人だったら大丈夫かもしれないっていうふうに思って、初見でも信頼付きで認知されるわけなんですよね。で、これってもうものすごい影響力で、これは絶対に一人で起業してたら得られない価値なんですよね。で、ビジネスの世界ではよくレバレッジっていう言葉を使われるんですね。レバレッジ。これビジネス用語なんですけれども、これテコの原理っていう意味なんですが、いかにビジネスではレバレッジをかけられるかっていうのがすごく大きいんですよ。で、これどういうことかっていうと、具体的な例を言うと、例えばですね、私が何かイベントを開催しますと。で、ね、そのイベントを誰かに、たくさんの人に参加してもらいたいっていうふうに思って、100人に私が告知するとするじゃないですか。そしたら、100人にしか、まあ、告知されないですよね。うん。100っていう行為の結果、100が生まれるっていうような感じじゃないですか。もう100が100ですよね。だけど一方で、例えば、私のイベントを3人の人が一緒に告知してくれるだったらどうなるかっていうと、私もさ、例えば同じ100っていう人に告知をしたとしても、他にまだ2人がさ、100人に告知してくれたら一気に300になるわけですよ。わかります？私の行動してる内容とか質とか量とかっていうのは変わってないけれども、うん。キテコの原理、レバレッジを効かせるっていうところの意識を変えただけで、一気に3倍になってるのってわかりましたか？うん。で、こういうレバレッジを効かせるっていう考え方がめちゃくちゃ大切で、成果上げてる人、今すごい結果を出してる人とかっていうのは、100% このレバレッジを効かせてます。で、それは、その人の、ね、企業コーチの人とか、ものすごい影響のある人とコネクションをつないで、なんかコラボレーションでなんかライブやったりとか、なんかコラボでなんか企画したりとか、することによって、例えば何千とか何万っていうフォロワーがいる方に、ね、この人イベント開催するらしいですよっていうことを告知してもらったら、もうそれだけで何万っていう影響力になる。の分かりますかね、まあ、そういうことを絶対に利用してます。で、これはめちゃくちゃ大きいです、本当に。で、私も去年ね、10月かな、最後のセミナーやった時にも、本当にたくさんの人に登録してもらえたんですけど、あれもね、自分一人、私だけで告知してないんですよ。うん。で、広告も全然使ってません。 広告費なんて私生涯一回も使ったことないんですけども、それでもなんであんなに登録たくさんの人に100人を超える人にしてもらえたかっていうと、私はシェアプレゼントっていうのを企画してたんですね。何かっていうと、例えばこのプレゼントを欲しかったら私のこの企画をストーリーズとかでメンション付きでシェアしてくれた人には私のこのプレゼントをあげますよっていう風にしてたんですよ。で、そうすると何が起きるかっていうと、そのプレゼントを欲しい人っていうのはみんな自動的に私のイベントをシェアしてくれたわけですね。で、そうすると当然ながらそのシェアしてくれた人のフォロワーの中には私のね、直接的なフォロワーの関係じゃない人もたくさんいるわけですよ。で、そういう人にも認知されるきっかけになって、まあ新しいフォロワーになるきっかけになったりとか、新たな登録者が増えるきっかけにどんどんなって膨れ上がっていったっていうような感じだったんですよね。だからいかに、まあいつ何時の投稿もそうだし、イベントを企画するときもいかにレバレッジをかけられるか、一人でやらないか、誰かを巻き込んだりとか、いかに誰かのその認知力を使えるか、使えるって言うとちょっと言葉が悪いけど、活用できるか、ここはね、絶対に頭を使ってやった方がいいです。はい、もうこれはね、あんまり言われてないけど、実はめちゃくちゃ効果のでかいやり方なので、まあ、参考にしていただければなっていうふうに思います。まあ、そうこう話してるうちに21分も話してるので、まあ、残りの2つは、まあ、次回のエピソードでご紹介していけたらなというふうに思いますけれども、この最初の3つ聞いただけでも結構参考になったんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしたでしょうか。ね、まあ、この3つをね、まあ、全部じゃなくっても、何か1つでも、なんか自分ができてなかったなとか、あ、これやれるのかっていうのがあったら、ぜひ、実践してみてください。ね、効果をね、感じていただけるかなっていうふうに思います。はい。まあ、もしね、このポッドキャストの内容が参考になったよとか、すごいこれが勉強になりましたとか、感想あれば、LINE 公式からメッセージいつでもお待ちしております。もう普段からね、ポッドキャストって本当に一方的なね、インスタグラムとかだとね、いいね、誰にしてもらえたかとかっていうのわかるけど、ポッドキャストって本当に誰が聞いてるか本当にわかんないから、ぜひね、一言でもいいので、このエピソード良かったですとか、これ参考になりましたとかね、くださると私もモチベーションになるので、一言でもいいからくれると嬉しいかなって思います。もしくはインスタグラムでストーリーズとかでシェアしていただいても嬉しいです。はい、ということで、もう今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。